様おはようございます。今日7章を見てまいりますけども、大変厳しい裁きの予言が繰り返されています。大変切迫した状況が迫っていることをこの予言は私たちに告げています。エゼキエルが語り始めたのは、ゼデキヤ王になって、その前、ちょうどすぐ前にエゼキエルたちは捕囚されまして、このゼデキヤ王の11年にエルサレムは陥落いたします。2年ほどですね、バビロンに包囲されて、その中で大変悲惨な状況が起こります。ですからこの予言が語られて5年後に実現することです。5年というと結構あっという間ですね。大人になってみますと、まさに迫ってくる危機ですけども、民はまだそれを考えたくないと言いますか、そうならないようにという願いが先立って、この予言を聞こうとしません。しかし実際に起こった時に、これは主がなさったことだと思い知るようになると主はあらかじめ語っておられました。私たちは信仰生活において嬉しいことというのは結構楽しみにしてその言葉を覚えているんですけども、あまり聞きたくないことっていうのは読んだつもりなのに読んでない、知らなかったということになりがちです。しかし、命が尽きる時が来ますし、終わりの時が来ますし、救いの完成の前に、試練があるということも書かれています。私たちはこの過去の予言を、そしてそれが成就したことを通して神様が私たちのためを思って厳しく語っていることも受け止めることができるように、この予言を見ていきたいと願っています。とりあえずすでに起こったことですし、私たちは直接経験していませんので、少し冷静になって書かれていることを見てまいりたいと思います。では拝読して、お祈りいたしましょう。1節から13節までを拝読させていただきます。エゼキエル書第7章1節から13節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは言え、イスラエルの地に対して神である主はこう言われる。終わりだ、終わりが来た。この国の四隅にまで今あなたに終わりが望む。私は怒りをあなたのうちに送り、あなたの生き方に従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いる。私はあなたに憐れみをかけない。私はあなたを惜しまない。忌み嫌うべきことがあなたの中にあるうちに、私はあなたの行いをあなたの上に返す。その時、あなた方は私が主であることを知る。神である主はこう言う。災いだ。類のない災いだ。見よ、それは来る。終わりが来る。終わりが来る。あなたのために木が熟した。見よ、それは来る。 地に住む者よ、あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今間もなく、私は憤りをあなたに注ぎ、私の怒りをあなたに出し尽くす。あなたの生き方の通りにあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いる。私は憐れみをかけない。惜しまない。忌み嫌うべきことがあなたの中にあるうちに、私はあなたの行いの通りに報いる。この時あなた方は知る。私があなた方を打つ主であること。見よ、その日だ、その日が来る。あなたの終局が来ている。杖がつぼみを出し、横柄さを花咲かせた。暴虐が起こって悪の杖となり、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た。その日がやってきた。買う者も喜ぶな。売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に望むからだ。両者が生き延びても、売る者は売った者を取り戻せないからだ。群衆すべてに関わる幻は取り消すことができず、誰もが自分の不義のうちにいるため、振り立って生きることができないからだ。天の父様、厳しい切迫した予言が畳みかけるように迫ってきます。その時が来る前に私たちはどう備えることができるでしょうか。改めてこの予言の言葉を通して私たちに対する神様の御心を知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしても気がつかれると思いますけども、畳みかけるようにエゼキエルは裁きが切迫している状況を予言の言葉で伝えます。この厳しい言葉は民の期待、また過信であります。神様がご自身の住まいとして宮を、この場所を選んで建てられた、そのエルサレムが滅びるはずはない、そう過信している根拠のない期待、確信を打ち砕くための言葉でした。今お読みしたところは宣告の言葉です。そして14節以降、どんなふうに終わりが来るかということが具体的に語られています。27節あたり、27節後半の部分ですね。終わりが来たという知らせと、そして具体的にどんなことが起こるかという詳細、またなぜ神様がこのように厳しく裁かなければならないのかということが具体的に解き明かされています。まず、切迫した裁きの警告を見てまいりましょう。二節にエゼキエルに人のことを呼びかけながら、イスラエルの地に対して神である主はこう言われると、どこにこの警告が向けられているかを明示します。それを聞く民は遥か東のバビロンにいました。 終わりが来たと、そして災いが来たと、その日が来ると裁きが間近に来ていることを示します。ちょうどその頃エルサレムではエレミアがまだ予言していた頃です。ゼデキヤ王はバビロン王によって建てられた王でした。そしてエレミアは繰り返しバビロンに降伏すればあなた方は助かることができる、そう訴え続けたんですけども、人々は神様はバビロンの首輝きを打ち砕いてくれると偽預言者の言葉に心を向けて、エレミアの働きを反逆だと言ってエレミアを迫害します。エレミアはゼデキヤ王に降伏をするようにと、そうすれば民もあなたも守られると訴えるのですけども、それでも聞こうとしない状況でした。切羽詰まった時にエレミアの訴えを少しは聞いて、行っていた非道を一時やめるんですけども、一息つくとまた非道を再開してしまうというような状況でした。二節の終わりを見ましょう。終わりだ、終わりが来た、この国の四隅にまでと。エルサレムのみならずイスラエル全地が攻め滅ぼされることを主は警告します。これはただ邪悪な敵が迫ってきた危機ではなく、神様が怒りを持って国々を用いてイスラエルを滅ぼそうとしておられる、神様が敵となられたことを告げていますね、ここに。そしてそれは彼らイスラエルの民が歩んできた歩み、行ってきた行いに応じての報いでした。四節を見ると、哀れみも、また惜しみもなく、忌み嫌うべきことを、まだまだ、大丈夫と言ってやってる、そのただ中で裁きが来ると告げています。そこには長年主が忍耐してこられたことへの過信がありました。困難が来たら主に立ち返って、主に叫べばいいと、そういう過信が、あったのでしょう。しかし、誘惑にさらされて、誘惑に陥って偶像を拝み、そして非道を行っているそのただ中で裁きが来ると、いざ、しまったと、気づいた時には遅いというのです。それは全ての人にもあることかと思います。困った時に呼び求めればいい、そう思っていたら気がついた時にはもう遅かったということが起こります。イエス様は死の日は盗人のように来ると、いつ来るかわからないと目を覚ましているように教えられました。このイスラエルの民への警告はまさにそれでした。10節を ちょっと見ていただけますか。10節の2行目から3行目ですね。杖がつぼみを出し、横平さを花咲かせたと。杖が花を結ぶっていうのは、アロンの杖の出来事を思い起こさせる言葉ですね。誰が神の器であるかということをアロンの旅の中で、自分たちにもその権威がある、権利があると言った長老たちに迫られたときに、神様はモーセに命じて、あなた方の杖を出しなさいと。そして、もう杖ですから、もう乾いていて、その木は死んでいますね。生木じゃないです。しかし、アロンの杖は、芽を吐きました。これは神様の召しとまた恵みがあることの印でした。このことで抗議した民は主に逆らっていたことを気づかされるんですけども、杖がつぼみを出し花を咲かせるということが幸いではない形で起こったんです。つぼみを出し、そして咲いた花は横平さでした。暴虐が起こって悪の杖となりと。これが罪や誘惑の恐ろしさであるんです。うちに秘めてもう隠しきれるかと思った。また悪は根絶したという過信があっても、いつの間にか芽を吹き悪い花を咲かせてしまうという罪の必要さがあります。神の民と言っても安心はできなかったのです。そして日常生活、売り買いも踏みにじられていきます。神様が示した幻、予言は取り消すことができませんでした。13節の最後、誰もが自分の不義のうちにいるため、奮い立って生きることができないからだと。神様を捨てて長く歩んでいたために、もういざという時に呼び覚ます信仰がもう働けなくなっていたのです。過信がどれほど恐ろしいかということをこの警告は告げています。さて、14節以降具体的にどんなことがあるのか、アウトラインをテキストに記させていただきました。具体的に起こることとしては14節、警告のラッパが吹き鳴らされても神様が共にいないために立ち上がることもできませんでした。応戦もできない中でイスラエルは自ら滅びて行きます。外には剣と、出かけ戦おうと言っても剣にやられてしまう、あるいは逃げようと思ってもやられてしまいます。じゃあ天然の要害であります城壁の中にとどまっていれば大丈夫か。飢饉が起こり、 そして疫病が蔓延し、私たちは今疫病の恐ろしさを痛感していますけれども、閉ざされた衛生環境の悪い場所で疫病は広がって、多くの者が命を落とします。16節には、山に逃れても谷間の鳩のように皆泣き悲しむと、もうあまりの悲惨な状況で嘆くしかないという状況に追い込まれます。9季節以降、この悲惨の中で、大切に貯めてきた宝物、貴金属、それは何の役にも立たないので捨てられてしまいます。かつて、もう暴虐までも振るって、かき集めた金銀は、飢えを満たしませんし、安全も保障しませんし、買うものもいません。売ることもできません。ただの石ころと同じという、まあ、ソロモンの時にはあまりに豊かすぎたんですけども、この剣と、まあ、疫病と飢えの中では何の役にも立たなかったのです。裕福な方たちが金をあげるよ、だから食べ物と言ってもなかったんですね。宝石をあげるから病を癒してくれと言ってもどうしようもできなかったんです。そして神様は告げます。20節に、彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで自分たちのために忌み嫌うべきもの、忌まわしいものの像を作った、だから私はそれを不浄のものとすると。彼らは富と、またこの貴金属で偶像を作って拝んでいました。ですから主はそのような汚れたものを滅ぼします。20節以降、あ、ごめんなさい、22節の最後のところからですね。無法者がそこに入り込み、そこを犯す、鎖を作れとあります。敵がいよいよ侵入してきます。そして鎖を作れっていうのは、捕縛、捕らえ移すための鎖が用意されます。神様は24節にこう告げます。私は異邦の民の最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの諸々の聖女を汚させると。民が誇り頼りにしていたものが汚されます。イスラエルの大切にしてきたものだから、彼らの気持ちを考えて、ひどいことをしないようにしようなんていう配慮はありません。敵は高ぶりとあざけりを持って、恐れて人々は近づいたり入り込んだりできないところに、もう土足で踏み込み、そして、破壊し略奪しということを欲しいままにします。実際そうして、神殿は破壊され、高価な材料は持ち去られ、また宝物 や用具も、もつらえてしまいますね。25節、恐怖がやってくる、彼らは平安を求めるがそれはない。26節、災難の上に災難が訪れ、噂が噂を生む。どうしようもない状況、もうこれで終わりということがなかったんです。あまりの悲惨に、もうこれで終わりかと思ったら次の悲惨がやってくるという状況です。追い詰められて、助けてほしい、教えてほしい、どうすればこの悲惨を終わらせられるのかと言っても、預言者は語れませんでした。王は、祭司は神の言葉を伝えられませんでした。指導者、長老たちは助言できず、王は喪に服するだけでした。指導者は恐れ、民もまた周りの悲惨の中でまだ泣くと、もう叫ぶこともできないほど恐怖に包まれていきます。それはなぜ起こったか。27節の中頃からお読みいたします。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁く時とあります。神様に対してそのような不信仰とあざけりと非道、裏切りを働いた報いでした。神様はそれを返されたんです。そして最後、彼らは私が主であることを知る。これが本来罪がもたらす報いです。そして人は皆罪に支配されて、このような辛い終わり、辛い裁きを受けて当然のものでした。しかし神様はイスラエルをまず裁いて、主の前にどんなに努力しても罪から逃れられず、悪の報いを、自らの悪の報いを受けるものであるということを証明されました。神様が同時に清く力あり裁く方であることを示されました。確かに旧約の神は恐ろしい神でもあります。しかし好きで神様は滅ぼされたわけではありません。神様に対してひどいことをしたゆえでした。イスラエルの民は多く与えられていましたから、多く求められたのです。さて、罪の正当な報いを受けたイスラエルですけども、憐れみによって生かされていきます。このことを思い知って、この悲惨が起こる前に救出された、捕虜になったつもりですけども実は救出された捕囚の民がいました。そこから救い主がやがて生まれます。民は約束の地に戻されて、それからも苦労がありましたけども、約束の救い主が来られ、 そしてこのような神様に対する非道の報いを御子ただお一人に負わせられました。それゆえに私たちは許されるのです。終わりの日の裁きの時に最終的な裁きが来ます。しかしその前に神様は御子を使わせてくださいました。そして御子が私たちの罪を受け、私たちの受けるべき罪の報いを受けてくださいました。だからこそ私たちは信じるだけで許されたんです。主を恐れ、主の御言葉に従うことによって、主の恵みを受けることによって、主を知る道を十字架は開きました。今私たちはもうどうしようもなくなって滅びることで死を知るのではなく、こんなによくしてくださっていいんでしょうかという恐れを持ちながら祝福のうちに入れられることによって死を知るようにされました。イエス様を信じることの幸いをこのイスラエルが受けた裁きを通して私たちは知りたいと思いますし、またこの幸いをもたらすためにイエス様がこの民の受けた裁き以上のものを一身で負われたことを覚えたいのです。最後にローマ人の手紙の8章の1節から4節をお読みいたします。ローマ人の手紙8章1節から4節。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。こういうわけで私たちが恵みによっていただいた許しと命を大切なものとして覚えて、そのうちに歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、大変厳しい裁きの予告があり、それは、間違いなく実現しようとしていました。そして実現いたしました。私たちはそれを知るならば恐れるばかりですけども、やがて御子が全ての罪をあがなってくださったことを私たちは聞いて信じることができました。幸いのうちにあることをどうか覚えさせてください。そして世の終わりの裁きに向けて主を侮ることなく主の技に励むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。